さてここからは本日のゲストご登場いただきたいと思います。地域のこと未来のことを語っていただくゲスト対談コーナープレミアムトーク、本日のゲストをご紹介します。宮津で、ゲストハウスを運営されていますハチハウスのオーナー&ママの寺尾奈々さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。宮津ゲストハウスハチハウスの寺尾です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、そして今日は飛び入りでですね、
はい、
巻き込まれるような形で今日スタジオにお越しの方がもう一人いらっしゃるんですが、じゃあ寺尾奈々さんからご紹介いただけますでしょうか。
今日まで、ゲストハウスに泊まってくれてたリピーターの角くんです。
皆さんこんにちは、巻き込まれた角です。よろしくお願いします。
面白い。
巻き込まれゲストの角さん、ね、京都市内に留学していて、2年目になる、
ね、そうですね、2年半ぐらいですね、
はい、そして昨日ゲストハウスハチハウスへお泊まりだったと。
実際もう4日目ですよね。
え、そんなに、はい、あ、もう4日目ということで、はいはい、もうなんかほぼ観光客というよりも生活してるような
感じです、
感覚になってますよね。そして今日はじゃあ、 京都市内にお帰りになる。
そうですね、今日で帰ります。
帰る手前にここへ。
そうですね、はい、
はい、FM 舞鶴へお越しいただいたということで、はい、ありがとうございます。はい、でまずですね、この宮津のハチハウスについて私の方から、紹介させていただこうと思うんですけれども、オープンが2015年の5月1日、
はい、
でそのオープンのきっかけとなったのが寺尾さんのご両親が営むバイク屋のガレージが、まあ、倉庫として使われていたんですが老朽化して修理が必要となりまして、で常々考えていらっしゃったゲストハウスを、まあ、これをきっかけに、まあ、始めようと思われたということで、まあ、宮津でもバイクに乗って他府県から来られる二輪ユーザー、バックパッカー、観光客が低料金で泊まってもらえる宿泊施設を作ろうと、まあ、他にもね目的があったわけなんですけれども、こうしたわけで、まあ、日々いろんな面白い方が続々と集まっているゲストハウスのハチハウスさんでございます。といったことでよろしかったでしょうか。
あ、もう間違いないです、ね、その通りです。
はい、でその、まあ、お客さんを迎え入れる宿泊施設を作るというのを目的の他にもう一つ寺尾さんにとっては大切な目的があったんですね。
そうですね、まあ、私も、まあ、ゲストハウスをまあ、やるきっかけとしても、いろんなところにツーリングで旅に出て、その時にこうゲストハウスを泊まって、その地元の人たちが何を食べてるとか何を見てるっていうのがすごく間違いない情報なんじゃないかなっていうところに気がついて、まあ、それを、ね、宮津でも自分が伝えられる方になればなと思って、そうするとどういう仕事になるんだろうって考えると、やっぱりゲストハウス泊まった時にそれがこうダイレクトにみんなに伝えられる場所かなと思って、まあ、やってみたんですけど、まあ、それがきっかけですかね。
でちなみにこのゲストハウスは、
はい、
改修時から非常に独特なというか他にないやり方で、
最近はね、まあ、ちょっと多くなってきてはいますけど、まあ、うちもそのプロの設計さんとか大工さん設備とか全部入ってもらって、その方たちにやり方を教えていただきながら半年間延べ50人ハチハウスをみんなで作るっていうのをワークショップっていう形でやらせてもらいました。
50人っていうのはでもすごい人数ですね。
そうですね、もう建物を建てることに関しての知識は全くなかったんで、それをどうしたら自分はこうカバーできるのかなっていうので、人集めしか私はできないなっていうことが、まあ、 そこだけしかないなと思ってもう一生懸命集めました。いろんな人を使って、うん、もう友達とか友達の家族とか小学生から60代のおっちゃんからもうみんな声かけてみんなに作ってもらいましたね。
それじゃ あの他市町村の友達もいたんでしょうけれども地元の方もたくさん関わってくださったんですね。
そうですね、ほぼ地元ですね。
はあはあ、
もう近所の人たちばっかりですね。あと昔からバイク屋でよく知ってるお兄ちゃん方とかね、みんな手伝ってもらいました、うん、私が店やるっていうんで。
じゃあその始める前段階から、まあ、地域の人とのつながりを深めて始まったわけ で、
う
ん、でさらに始めてからもこう地元とのつながりっていうの
は、そうやね、
結構大きな、
うん、そうですね。なんかこうゲストハウスって何っていう人多いじゃないですか、やっぱり田舎の人は特にね。で私も実際にゲストハウスを泊まってみて良さが分かったんですけど、地元の人がゲストハウスを利用するってないでしょまずね。でゲストハウスってどういう場所なのっていうを見せるために、そのなんていうのかな、地域を巻き込むイベントをいっぱいやって、でゲストハウスは怪しい場所じゃない、ちゃんとしたあの観光に対するお仕事、ちゃんとしたお仕事なんですよっていうのを見せるのに一生懸命1年間やりましたね、最初のオープン時は、うんうん。
その今じゃ隣で賀来さん深くうなずきながらね、あの奈々さんのお話を聞いておられますけれども、あの奈々さんも、まあ、他のゲストハウスを何泊か体験でというか、まあ、宿泊してこられた経験を、まあ、今に生かしつつあるんですけれども、
はい、
賀来さんもやはりいろんなゲストハウス泊まられた経験がおありですかね。
そうですね、もともと僕も京都のゲストハウスにバイトしておりますので、他のところに旅行するときにやっぱり、まあ、学生としてはゲストハウスは安いですから、まあ、よく利用しております。
確かにそのゲストハウスを実は私の住んでる舞鶴市の笠地域で、
うん、
あの雲の上のゲストハウスっていうの
を、はい、
ねえ、うん、何年前かに建ってたんですけど、やっぱり地域の人が分かんないんですよ、何なのかそれが。
そうですね、やっぱりゲストハウスがとても西洋的なイメージがあるかもしれないですね。京都もゲストハウス利用している人もほとんど、まあ、僕のゲストハウスの場合は8割以上が欧米人というイメージですよね。はい、地元の人はやっぱりそういう概念コンセプトはあんまりそういう、うん、よくしていないなと思ってます。
大体その、まあ、我が村にあるゲストハウスっていうのは、うん、その大体3部屋ぐらいあって、はあ、でもう同じ部屋に一緒に泊まらなきゃいけないことも起きたりするんですけれども、うん、ゲストハウスの場合っていうのはそういう一つの部屋をシェアするということはよくあることなんですか。
そうですね、それこそがプライベートに心配している人が、まあ、心配している方がなんかおられるかもしれないですので、それがみんながそういうゲストハウスをあまりしていない原因の一つかもしれないですね。学生やっぱりそんなに気にしてないですので、だからよく利用しています。
もうあるいは逆に人ともっと深く関わりたいとか人の出会いを求めている人にはもうこの上ない宿泊施設ということになりますね。
はい、うん、確かに。
ちなみにあのハチハウスさんの場合はどういった部屋構成になってるんですか。
ハチハウスは、基本男女混合ドミトリーって言って、あのベッドが8ベッドあって一つの部屋に8ベッドで、うちは男女混合なんで、あのいろんな方があの一部屋にあのベッドで区切って泊まられてるっていうね。
うん、
で、シャワー室とかトイレとかキッチンとかリビングは全部みんなシェアですよと、そういう感じになってます。
なるほどなるほど。
はい、
今のお話でゲストハウス未体験の方になんとなくイメージはね伝わったでしょうか。うん、どうでしょう。
ちょっと心配かもしれないですね。
うん、
ちょっとそういう経験のない人にとっては若干ためらいはあるかもしれませんが、飛び込んでしまえば、
そう、ね、
そうですね、一度体験してみれば本当に、まあ、はまちゃいますね。
はまってしまう、
はまると思う。
そうですね、
そうですね。私は、大阪で 西成のゲストハウスに泊まったことあったんですけど、うん、食事をみんなで泊まり客同士で一緒にして、ね、すごく楽しかったですわ。そうですね、そうね、面白い経験でございました、はい。で、目的の一つにその地域の人々とそのお客さんをつなげる橋渡しのようなことを考えてらっしゃるという話でしたけれども、
まあ、結局その1年目の時にゲストハウスをやるっていうことになって、でどうして宣伝していこうかなと思った時に、まあ、まず宮津でゲストハウスさせてもらうのに誰もうちのことを知らないっていうのはおかしいなと思ったんですよ、うん、で何をやってる店なのか、でも人はどんどん入っていくみたいなところをもうちょっと透明化していかないかなと思って、でそう地元の人に知ってもらってイベントにどんどん参加してもらって、そのゲストさんが来ても安心して来れる宿っていうのを目指して、で地元の人もよく行くお店っていうのと、でたまたま来る他府県とかその海外の人たちのゲストさんと一緒に話せる場所を作りたかったんですよ、
うんうん、
それでこうまた宮津に来たいなと思わせるお宿にしたかったんです。
なるほど、うん、でそれにまんまと賀来さんはもうハマって、
はい、
もう2回目の宿泊と、
そうですね、
ということですね、
はい、2回目です。
実際そのハチハウスさんに1回目泊まった時っていうのはいつ頃だったんですかね。
そうですね、そんなにまあまあ1ヶ月ぐらいかな、1ヶ月前
ぐらいに、
はい、2月の時に一度、はい、
で京都市内とか、まあ、いわゆる都市部でのゲストハウスの、
はい、
まあ、宿泊経験は終わりだったと思うんですけど、はい、ハチハウスはいかがでしたか。
素晴らしい。これまではなかったぜ体験とも言えるほど。
もう 未体験ゾーンですね、
はい、自分も一応バイトもゲストハウスのバイトもやっておりますけれども、このようなゲストハウス初めてです。
イエ
ーイ、うん、どのあたりがこう一番印象的でした。
そうですね、先ほど、ナナさんのおっしゃった通りに、そういう地元の人が店に来るということが、同じようなことは、京都市内においてみるとそれはありえないでしょうね。
うん、
地元の人はやっぱりそういうゲストハウスというのはイメージは、まあ、まずそういう宿ですから、なぜ僕は宿に行かなきゃいけないんですか、地元に住んでるのに。
うん、
そうですね、だから僕はゲストとして、まあ、ナナさんのハチハウスに泊まるときに、まあ、地元の人と接し合えるという場所があるということ、自分にとっては貴重な経験で。
そうですね、うん、もし、まあ、他の宿泊施設で、ね、1,200 して何の知り合いもないその旅行先に行った場合に、はい、そこまで深い関わりが作れるっていうのはなかなかないでしょうね。
それは難しいですね、はい、
でそこをこのハチハウスのオーナーの、
そうですね、
はい、
私の使命ですよね。
それまあ友達にもなれるんですね。
だって宮津のことを何も知らない人が来るわけで、そのね、やっぱ私が受け皿きっかけ作りをしないとダメなんで、あのゲストと地域をつなぐあの橋渡しを私は勝手に、はい、してゲストさんを巻き込んで、まあ、観光を連れてったり、おいしいもの食べに連れてったり、あの面白い人と会ってもらったりして、また帰ってきてもらう、ね、単語にしたかったんで、まずはハチハウスからですよね。
いやいやいやいやいやいや、もうここまでねお話聞いてる京都市内の方も実は聞いてくださってるんで、ちょっとだいぶ心を今ジーンとこう惹かれている方がいらっしゃるんじゃないかな、ちょっと行ってみたいなって ねきっと、
はい、
ね、やっぱり何も知らない土地へ行くときに、それが、まあ、新鮮ではあるけれどもね。
そうですね、
自分一人では見出せないその地域のつながりをこのハチハウスさんに行けば、ね、
はい、
作っていただけるということで、まあ、確かにあの人に会いたいっていうのってもう一回行きたい理由としては大きな、
うん、
ね
う
ね、理由の一つですもん ね。
もう一つのはやっぱり自分が言いたいのは、やっぱり僕は宮津に来てて生の宮津を知れるということ、そういうことは瓶詰めの旅行ではなく、本当に
かっこいいこと言った、
今のなんかハチハウスのキャッチコピーになりそうな、生の宮津を、
そうそうそう、生の宮津、実際何か、なんかそういう あるのかということ、自分のゲストとして、まあ、奈々さんを通してゲストハウスを通して、
いいこと言った、
まあ、はい、いいこと言った、すごいすごい。
逆にみんなが京都に行くと、そうですね、作られたものばっかり見たら、いずれ、まあ、そういう飽きるんではないかと思いますね。はい、生のそういう、まあ、そういう言葉を使わせていただいて、なんかそう見たら本当に、まあまあ、今まで多分、他の町にいても、まあ、見ることはできないかもしれないですね。そういうそのような貴重な経験だと思いますね。
ありがとうございます。まあ、本当にここのハッチハウスに来て、しかも宮津に来て、そして奈々さんに会ってこその生のね、宮津を味わえるということで、ハチハウスの魅力を、まあ、まず前半たっぷりと語っていただきました。でここでですね、一曲、ハチハウスのオーナーママの寺尾さんからのリクエストということでね、一曲音楽をお届けして、後半またハチハウスの魅力に もっと掘り下げていこうと思います。それではですね、奈々さんの方から、曲の紹介をお願いいたします。
はい、ハチハウスといえば機動戦士ガンダムですね。劇場版愛戦士の愛戦士をお願いします。
京都北部の情報資源を発掘発信、
プレミアム京都。
3月20日月曜日、プレミアム京都、本日の担当はドリーム花見でございます。そして本日のゲスト、宮津ゲストハウス、ハチハウスのオーナー&ママの寺尾奈々さん、
よろしくお願いします。
そして飛び入りのゲストで、ハチハウスに昨日までお泊まりだったという角さんにお越しいただいております。
よろしくお願いします。
はい、引き続きよろしくお願いいたします。そして先ほどお届けした曲は機動戦士ガンダム劇場版愛戦士編ということだったんですが、ハチハウスといえば機動戦士ガンダムとおっしゃっていたんですが、
そうですね、
これは なぜなんでしょうか。なぜなんでしょうか。
なんかね、ガンダム推しのゲストハウスなんで。意味わからん。
本当ですね、ちょっとあの不可解な部分が。
すいません。
まあ、単純にあの寺尾さんがガンダムファンと、
そうですね、
いうことにつきますかね。はい、
そうですね、はい、あのざっくり、まあ、ファーストとかデータぐらいしか分かんないですけど、ゲストハウス来てもらったら分かると思いますけど、あの好きなのが多分よく分かると思います。
でその好き加減を知りたい方はぜひね、お泊まりに行っていただくということ で、
はい、確かめてもらったらいいと思います。
はいはい、そしてご紹介の時に先ほどから私はオーナー&ママというふうにご紹介してるんですが、はい、なぜママなのか。実はハチハウスのゲストハウス以外にも、
そうですね、
もう一つの姿が、
はい、ゲストハウスをオープンさせて、まあ今度の5月で3年目にはなるんですけど、ゲストハウスをオープンして1年後に、同じ建物の中に、スナックを作りました。
ガンダムがあり、スナックがあり、
スナックがあり。
すごい、
はい、
でその時、それは、いつ営業されてるんですか。
平日の8時から、12時までですね。
その、はい、ママを始めるに至る何かきっかけになるような企画とかがあったんでしょうかね。
そうですね、まあ、ゲストハウスをやるときに私ゲストさんをお迎えして、でゲストさんがどこに行けばいいっていう話になるんですけど、まあ、当たり前のようにじゃあ橋立行ってきなよって言ってたんですけど、なんかそのゲストさんがなんか橋立行ったことあるんですよねって、で他に何かありますかって聞かれた時に答えられなかったんですよ私。ほんで、うん、わこれあかんなと思って、なんかこう宮津のことを知らん人が来るのに私が知ってないっておかしくないと思って、これはダメだと思って、で飲食店を巡り出したんですよ最初はね。で有名なその教会とか 三上家住宅さんとかあるんですけど、そういうのいっぱいこう自分なりにこうね回り出した時に、その宮津の、街中にスナックがいっぱいあるんですよ、飲み屋さんが。でそのスナック巡りっていうのを、その地元の友達とかその日に泊まってるゲストさんと一緒に、なんか10人近くで、7時スタートで、4軒ぐらいぐるぐる回るっていうのをやってて、はい、で飲んでスナックでカラオケ歌って、はい次行くぞみたいな感じで行ってて、それがこうみんなね、こうママさんもすごい一緒だし、まあ、行く先々の飲食店とかの、ね、オーナーさんもすごい喜んでくれるし、その私がそのゲストさんを連れて行くことで、宮津でみんなでお金落としていこうぜみたいなツアーをやるっていうのをちょっとやってたんですよね。それでまあまあ、ゲストハウスをやるに至って、まあ、後々飲食店はやろうと思ってたんですけど、それがカフェなのか居酒屋さんなのかっていうのが全然自分の中でしっくりきてなくて、うーんと思ってた時に、そのスナック巡ってたら、あ、私スナックやったらいいんじゃないかっていうことを言ってくれた子がいて、ほんでスナックだったらまあそんなに料理出さなくてもいけちゃうのかなみたいな、なめてるわけじゃないんですけど、しかも私お酒飲めませんし
それが
でもそのね、なんかそのスナックだったり居酒屋さんだったり、その宮津の飲食店の中でそのなんか人間臭い場所、うん、なんかこう新しい人物同士が今日出会ってもなんかこうあったかく喋れる場所っていうのがスナックにはあるんじゃないかなっていうのがあって、そういう人間臭い場所を作りたいなと思ったらスナックになっちゃったんですけどね。
あでも本当なんか人生を語る場所というようなイメージがありますよね。ちょっと話を聞き上手なママがいてね、
はい、聞き上手かどうか分かんないけどねなんかこう今は、まあ、オープンさせたけど、まあ、地元のお客さん常連さんとその日来てるゲストさんとがちゃんと会話ができるお酒を飲んでね、なんかそういう場所になりつつあるのかなとは思ってます。
ちなみにその、スナックの名前は
強烈ですけどスナック女王蜂って蜂の蜂と女王蜂の蜂をかけてるんですけど、
なるほど、はい、初めて
初めて聞いた
はいはい、はい、
これもね、でも実はゲストさんが言ってくれたんですよ。なんかね、あのスナックやりたいんだよねっていう話した時に、じゃあ女王蜂でいいんじゃないですかって言ってあ、そっかみたいな、あ、それでいっかみたいな、そっから実は来てて
なんかでも無知でも持ったママが出てきそうなんか一瞬、ね、一瞬ちょっとビビるんですけど、
ね、ビビりますけどねでもね、あのスナックスナックって言ってますけど全然スナック感はなくて、まあ、一応スナックみたいな形にはなってますけど、あのなんだろうな、子育てでちょっとあの落ち着いたお母さんとか女子会とかで使ってもらったり、うん、女の人がなんかフラッと入れるスナックにしたいなと思ってて、なんか女性だってお酒飲みたいやんみたいな時あるじゃないですか。でもちょっとこう宮津の街中のなんか飲み屋さんにはちょっと女性一人では入りにくいとか、ちょっとゆっくりできないなっていう人たちがうちに来てもらって、私とこう愚痴なりなんなり落として今日は良かったなって言って寝てもらうっていうのをコンセプトに作ってます。
それはちょっとお話を聞いてると、うちの地域にも欲しい
でしょ
そういう場所欲しいですよ。
ね、やっぱりね、こう毎日こう飲み歩いてるおっちゃんとかもいるんですけど、その中に女性がちょっと入るっていうのは難しいんですよね、どうしてもね。
そうですね。
でもこうちょっと女だって酒飲みたいやんっていう時あるでしょ。
ありますよ。
私は飲めませんけど、
はいはい、あります。
でそういう場所を私は作って、そういう人たちに来てもらったら1時間でもゆっくりして帰れるっていう時間が作れるなと思ったんですよ。それはまあゲストハウスも一緒なんですけど、なんかこう子供と一緒になんかお母さん会とか クリスマスだのこうハロウィンなのって言ってお泊まり会してくれるねあのお母さんの方とかもいらっしゃるんで、そういう方に女性に向けて場所をね展開していきたいんです。実はね、私がこう帰ってきた時もちょっと場所がなくて困ったんで、こう自分がゆっくりできる場所を自分で作りたいなと思ったのがきっかけですね。
いいお話とアイデアをいただいたなっていう気がします。ありがとうございます。というのはなんか田舎でお嫁さんとからねお嫁さん来た方が意外に孤独でお友達作れなかったりする悩みがお持ちなんですよ。でそういう時にそういう場所があったらね、
そうなんです、
すっとお友達できたりね。
そう実際にねやっぱりあのうちの弟のお嫁さんとかも埼玉から来てる人で誰も知らなくて誰もお母さん友達が作れないっていうのをその私の知り合いのお母さん友達につないだりとか、いっぱいこう人をつなげるっていうことを私は得意としてるというか、それが使命だなと思ってゲストハウスので、いっぱい人をつないでこういい街にしていきたいなと思ってます。
Uターンの人もいますね。
U ターンもね、はい、U ターンもいるし、ね、I ターンもね、ハチハウスに泊まってくれた方が I ターンとしてこう、ね、移住してきてくれたパターンもあるんでね、ちょっとだけでも貢献できてるのかなとは思います。
いやーでも多分この宮津の恵比寿という地域に
そうです、ね、
ハチハウスができる前と後ではもう全然きっと雰囲気も変わってきてんじゃないかなっていう気がしますし、そしてこのつながりによってね、いろんな化学変化はきっと起きてんじゃないかなってことな、お話を伺いながらこうイメージが湧いてまいりました。そして巻き込まれてつながってしまった角さん、
はいはい、
また来たいですか？
そうですね、多分9月もう一回来ると思います、
ね、ほんまですか？
来るよね、はいはい、
あもう来るよねと女王橋のママから今
ぶ
っ刺してやりました。
でもなんかまた来たくなるっていう理由がでも本当伝わってきました、ね、ありがとうございます。まだ私実はハチハウス伺ったことないんで、はい、ちょっとあのメンバーを連れてですね遊びに、まず女王橋に遊びに行こうかな。
そうですね、
飲みに来てください、はいはい、
ねママ友と一緒にね、
そういう場所があるんですから
泊まれるスナックなんでね、うちは
そうです、そこ最高ですね。
多分日本初じゃないかなって思ったんですけど
そうかもしれないですね、
泊まれるスナックなんで、あ、はい、
そうですよね、
はい、あの酔いつぶれてもお布団までちゃんとお届けします大丈夫です、
優しいですね、
任せといてください
というわけで、飲みになかなか行けない子育て中のお母さんとか、ね、子育てちょっと一段落ついたお母さんとか女性の皆さん、うん、朗報でございますぜひ平日、宮津の、恵比寿という地域に、ね、できましたハチハウスの夜の部女王鉢というスナックですね、興味のある方ぜひ行っていただきたいと思いますが、あの詳しい情報をもっとし、ね、知りたい方ですとか問い合わせしたい場合にはどうしたらよろしいでしょうか？
一応ホームページで宮津ハチハウスとか宮津ゲストハウスで出てきますし、あとはフェイスブックとかインスタグラムでも一応やってますけどね、なかなか知らない方にはね届きにくいかなとは思いますけど、
うん、はい、少なくとも京都府観光では出てきませんね。
うん、そうね、宮津ゲストハウスですね、京都ゲストハウスではちょっと下の方に出てくるかな出てきたらいいなぐらい
でもだんだんねそうやってこうその京都市っていうとやっぱり市内の京都って言った時に京都市内のイメージがやっぱり、
ね、強すぎ
るんですけど、実は京都には海もある、そういった丹後の地域もあるんだよってことをね、たくさんの人にこれから知っていただきたいですし、この赤レンガの舞鶴のことも ね一緒にだから連携してぜひね、
はい、ぜひぜひ
京都北部の魅力をね、
はいはい、
伝えていきたいです。
すごいお世話になってますんでハチハウスは。
あ、そうですか、
はい、本当にありがとうございます。
いえいえこちらこそ。というわけで、お時間の方が、まあ、エンディングになんと刻一刻と近づいてまいりましたけれども、
短いもっとしゃべりたい
いやいやいやいや、もうまたぜひあのお越しいただきたいと思いますけれども、最後にですねこの舞鶴市および京都市のリスナーの皆さんに何か一言二言メッセージをお願いしたいと思いますが、まずじゃあ角さんから。
一言のメッセージ、
いや二言でもいいんですけど
何か、そうですね、欲張りやな
京都市内ですかね、でも本当に京都府といったら 北のところ素晴らしい単語も人だらしい。ここにとって僕は外国人ですので、本当にここに来て、まあ喫水な日本とは、まあ、それ強い言い方ではなくても、本当に今まで見えなかった日本の一面、まあそれは置いといて、本当のなんか生の街を見るのは自分にとっては本当に素晴らしい体験で、まあそうですね、皆さんも時間あればぜひ一度宮津に、八ハウスに
そうね、
はい、行ってみてください
ありがとうございます。生の宮津、
そうですね、
でも多分生のものを体験した時、それはもう本当に自分だけのものって感じがしてね、
そうですね、
深く心に刻まれると思うんで、はい、はい、これは本当に素晴らしい体験だと思います。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは続きまして、ママ寺尾奈々さん
そうですね、はい、なんて言ったらいいやろ、まあ、宮津もね、私が帰ってきてからやっぱりいろんな方が宮津丹後をすごくこう注目していろんな方が来てくれてるんで、そういう人たちをもっともっとね来ていただいて、私がこう食い止めるみたいな話さないみたいなこう、ね、できればこう移住してきてほしいなぐらいの力で行きたいなと思いますけどね。そのためにハチハウスは、うん、そういう人たちのためにいつでも開いて待ってるっていうところですかね、はい、ぜひ、はい、ハチハウスに遊びに来てください。
はい、ありがとうございます。ハチハウスの、まあ、お母さんと言ってもいいのかもしれませんね。私でもね、実はナナさんにお会いした時、なんか姉御肌っていうか、すごく人を世話するのが好きそうな方だなっていう印象を受けまして、ぜひ皆さんね、世話されに
厚かましいぐらいね、
うん、ね、いやでもこういうあったかい人がねいてくれるの本当に嬉しいなと思います。というわけで、
はい、
ぜひハチハウス一度お越し、一度じゃないね、何度もお越しいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
今日はせっかくの3連休の中FM 舞鶴でお越しいただきまして本当にありがとうございました。宮津ビス地域のゲストハウスハチハウスのオーナーの寺尾奈々さん、そして昨日までお泊まり客だった角さんに今日はお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。